清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は保健医療学部看護学科、松本久子先生に聞きます。
先生が今いらっしゃるこの保健医療学部看護学科っていうのは、はい、改めて卒業していく学生さんはどんな職業に就くんですか？
まあ、大方あれですね、看護師になって卒業していきます。皆さん
看護師さんになるための、
はいですね、あとはまあ一部保健師の方に行かれて、保健所に勤めて行かれる人もいます。中には
先生はどちらの学生さんを、
私は主に看護師を育てる方に入ってます。
看護学科の先生にお話聞いてると、ご自身ももともと看護師だったのよっていう先生がほとんどだと思うんですけど、松本先生は、
私もそうです。臨床経験があって、それでちょっとこう勉強して今があるって感じですね。
じゃあ実際に現場で
やってましたね。
ナース服着て、
はい、やってました。
白衣の天使の松本先生だった時があるわけですね。
はいはい、
今は白衣の天使を生み出す方と。
そうです。
看護学科の学生さんっていうのは何年学んで卒業されるんですか？
基本4年間学んで、卒業して、就職するっていう形が多いですね。
じゃあ国家試験があるわけなんですね。
はい、国家試験も受けて、それで無事合格したら就職して、はい、看護師は晴れて看護師ですね、なるって感じです。
各病院だったり施設だったり、
そうですね、
そういったところに配属されていくと、はい、いうことですね。就職率も高そうですね。
就職率は今現時点でも 100% だから、あんまり就職に困るっていうことには なってないみたいです。
一言にこう看護って言っても、看護の世界って本当に広いじゃないですか。
そうですね、すごく広い。
例えば、子どもの看護から高齢者の方の看護、また体のケアや心のケア、あとは病院で実際に入院してる方の看護だったり、あとは普通にご開業されてるね、お医者さんのところの看護師さんとか、
そうですね。
その中にあって、先生のご専門っていうのはどのあたりの地点なんですか？
私がずっと今専門でやってるのは皮膚のことを結構中心にやっていて、中でも褥瘡って言われる分野があるんですけど、
褥瘡、
分かりやすく言うと床ずれ、一般的には床ずれってよく言われるんですけど、それをのケアについて、もうそうですね、10年以上やってますかね。
褥瘡って言うんですね。
そうです。漢字も難しくてなかなかね、書けない学生さん多いんですけど、
なんかね、先生にいただいた資料に、その褥瘡っていう字が書いてあるんですけど、実は私も読めませんでした。先生がその後カッコ床ずれって書いてくれているので、あーって思ったんですけど、褥瘡の序の字はね、なんて言ったらいいんですかね、
これ褥夫さんの褥とかよく使う
字で、そうですね、
あんまり普通一般的には見ない字ですね。
褥瘡の層、水疱瘡の層ですね。この字はなんとなく見たことがありました。
これは傷口の層にもこう由来しているから、見られる人もいると思いますね、この字は。
床ずれなんですけど、床ずれ、今ラジオ聞いていらっしゃる方の中にも、うちのおじいちゃんがとか、おばあちゃんがとか、父が母がっていう方もいらっしゃると思うんですけど、詳しく言うとどういうものなんですか？
本当に簡単に言うと、同じ姿勢でじーっとこう寝てて、同じところに圧力がかかってしまって、そこに、皮膚がこう潰瘍を起こして、糜爛を起こして、ゆくゆくは床ずれになるっていうのが一番の今言われてるところですね。
例えば、私たちなんかは、よっぽどそんなことないですけど、勉強のしすぎでずっと、ペン持ってると、ペンなことか言ってね、あれやっぱり擦れたりするからタコができたりするっていうじゃないですか。でも床ずれはずっと同じ体勢でそんなに動いてないですよね。でももう傷になっちゃう。
そうそう、これね、日本と欧米諸国ではずいぶん違うんですけど、欧米諸国になると体重が重い、すごい 体格のいい方が多いじゃないですか。
あ、ですね、肉の国ですよね。
そうそうそう。でその体格の重さで自分の体重で動きが取れなくってかなり圧力が一点に集中するっていうのがあるんですけど、日本人の場合はなる人はね、痩せてる人に多いんです。
え、
痩せてる人
に。太ってる方じゃなくて、
うん、逆に痩せてる方に発症することが多くって、うん、それは何でかっていうと痩せててこう肉が薄くなって、うん、その肉の下骨がありますよね、はあ、その出っ張った骨と薄い肉と圧力がこう重なっちゃうと、うん、骨のとんがったその圧力と下からこう加わる圧力はかなり人間の体にとっちゃ高い圧力になって、うんうん、それでね褥瘡がね引き起こされる原因が作られてるんですね。
じゃあ欧米諸国と日本ではできる原因っていうのが全然反対、
うん、だいぶ違いますねそこは。
なんですか、まあ、もちろん皆さんがそうとは限らないと思うんですけど、
太っててもなる人もいますけど、うち、うん、日本は多いですね。やっぱりそれで75歳以上の方で、最近は在宅で発症する人が多いっていうふうに言われてます。
最近高齢者の方も寝たきりになってしまってる方多いと思うんですけど、うん、病院にいる方と在宅で介護を受けてる方と比べると、うん、病院でっていうよりも在宅でっていう方も多い、う
ん、の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思います今は。
というのか原因がやっぱりあるんですか。
病院だとどうしても看護師さんのケアが入るのでできにくいんですね。在宅だとどうしてもこうなんですかね、こう不在になったり、まあ、お家の人って言ってもいろいろ日常生活しながらのケアになったり、うん、あと訪問看護師って言ったってずっと24時間いるわけではないので、そこの違いは大きいんじゃないかなと思いますね、
うん、例えばうちももう亡くなったおばあちゃんがですね、うん、床ずれでずいぶん苦しんでたんですけど、うんうん、何時間かおきに結構こまめにこう寝てる位置、うん、向きとか変えてあげなきゃいけないんですよね。
そうなんです、
うん、医学的にというか看護的に言うとどれぐらいのスパンで変えるわけですか、うん、
それを私実は研究していて、うん、通常2時間おきに1回って言われるのはどのテキストにも、多分ラジオ聞いてる看護師さんもそうそうと思うとかもしれないんですが、実はそのエビデンスっていうのが意外に曖昧で、うん、私がその研究してる内容で1回検証してみたんですけど、意外にその2時間おきの大変感って圧力をこう除外すればできないっていうことは言えないなっていうのが分かってきたんですね、
うん、
でそれ以外に何が大事かっていうと、圧力だけじゃなくって、例えば寝たきりの方の人がいた時にその人のまず全体を見ないといけないんですね、
うん、
癖っていうか、例えば左向きが好きな人とか、あと右向きが好きな人、あとこうベッドの上で結構ごそごそ動かれる人もいればじーっとしてる人もいるので、そういったまず全体を捉えて、で痩せてるのかこう太ってるのかも見て、それで食欲があるのかないのか、あと皮膚がこう乾燥してないのかとかツヤがあるのかとか、そういうのを見て、プラスその圧力が一定にかかってないかっていうのを全体を見て、やっぱり総合的に捉えていかないと、なかなかこの一言で褥瘡イコール圧力をこう排除しなきゃいけないから、じゃあ大変かっていうふうに考えるのはあんまりこう難しいというか、なかなかそれは今の日本の寝たきりの患者さんにとっては難しいんじゃないかなと思って見てます今は。
じゃあ人によってその人の条件、もろもろの条件によって、まあ、よく言われるよく聞く2時間ごとに、
うんうんうん、
変えなきゃいけない人もいるし、
そうですね、変えなくてもしかしたらいい人もいるかもしれないです、うん、上手に 分散っていうかこう安楽枕っていう、こうなんていうの、抱き枕とかありますよ、ああいうのを上手に使えばもう少しこう長い時間同じ姿勢をとってもいい人もやっぱりよく見るといたりするので、うん、結構2時間おきに大変化するのってものすごい大変なんですよね。
夜中もですもんね。
あれは在宅の本当に私も経験あるんですけど、こういった、ね、方が一生懸命やられている姿を見ると、もうなんとかその夜中起きたりできないように一生懸命される方が多いんですよ。 できてしまうとあとはこう責められるんですよね、自分を一生懸命夜中起きてケアしているにもかかわらず、ああいうのを見るとなんかこうなんとかもう少しこうエビデンスを持って楽にケアができないかなっていうのをこう考えながら研究をしてましたね。
ってやっぱり高齢の方で体が弱って見えるので一回床ずれができちゃうとなかなか治るのはやっぱり難しい、うん、
治らないですね。でも、まあ、基本褥瘡は上手に治せば治ります。私はその医者でお医者さんではないものだから薬とか処方はできないんですけれども、きちんと管理して、あと本当にさっき言ったその体の動きとかその人の特徴さえ分かれば比較的早いスピードで治っていくケースもたくさん私は見てきているので、治らないっていうわけではないと思いますね。
ひどくなっちゃうと本当にひどい、うんうん、
ひどいですね。
いいこと
ひどかったですか。
我が家のおばあちゃんですか、はいはい、ひどかったです。初めは、ね、痛い痛いって言ってたんですけど、もうそのうち感覚がなくなってくるんですよね。知らない方だとちょっとなんかこう傷になってかさぶたみたいになってるんでしょ、うんうん、って思われるかもしれないんですけど、もうそれこそ本当にひどいとおむつパッドみたいなのをね、
そう
こう当てなきゃいけない。
見てる方が辛いんですよねあれね。
そうかわいそうになってくるんですけどね。まあ、ただそうやって苦しむ方が一人でも減るように、うん、松本先生はずっと、
ね、今一生懸命やっています。すごい地味ですけど、
はい、でもたくさんの方のやっぱりデータとかも取られたんですか。
そうですね、このなんかインタビュー答えようと思っていろいろこう振り返ってたんですけどね、うん、実は私結構な数やっぱこなしてて、
はい、
いろんな方 の患者さんにもお会いしてるんですけど、こう多分取り扱った数でいくとですね1000個以上は取り扱って、でもう地道に朝からもう夕方までひたすら成分をこう分析してっていうのも、
うん、
そうで通算でいくと修士と博士だから5年間それずっとやってきてるので、
はい、
かなり地味な作業ですけど、
うんうん、
その中からこう見出したものっていうのはそうですねありますね。
まあでもそれがいつか床ずれに苦しまなくなる人を生み出すと思うと、
そうですね、やってる時は それですごく、うん、一生懸命やってましたね、はい、ひたすら
なるほどね。で今ここの創造大学で、うん、こうやって今度は育てる立場に、
そうですね、なってますね。
あ、松本先生ご出身はどちらですか。
はい、出身生まれは熊本、
九州女子ですか。
そうです。なんかちょっと長く喋ると訛りが出てくるんです、
はい、本当ですか、はい、こちらにはいつ来られたん
ですか。看護学 の勉強すると同時に状況こちらの方にまず名古屋に来て、
はい、
名古屋で勉強して、
うん、
で縁あってこちらの豊橋の方には、はい、3年前ですかね、
はい、
ここの学科長の大島先生っていう先生が私のちょうど修士の時の恩師で、
はい、大島先生が、
はいはい、
あらでちょっと松本さんって声がかかって、はい
そうですね、
こちらに来られた。
こちらに来て、
じゃあ今名古屋から通ってらっしゃるんですか。
いやもう豊橋に住んでだいぶ豊橋にも慣れて。
ようこそいらっしゃいました先生豊橋に。
住みやすいですよ。
本当ですか、はい、よかったです。三河弁には慣れましたか。
だいぶ慣れてきましたね、うん、はい。
なんか医療の世界だとね、うん、やっぱりこう看護をいろいろしていく、やっぱり実習とかもあるんですよね。
あります。結構こっちの方に来るとで、うん、ありますね。
で高齢の方とお話ししてると、うんっていうことがいっぱいないですか。
何回かは聞き直しますけど、でもまあ語尾がちょっと違うだけで、うん、間はまあ聞き取りますので大丈夫です、う
ん、なんかよく聞くと、うん、根気がわからんかったとか。
根気わかんない。
わかんないですかやっぱり、うん、苦しいっていうことなんですけど、結構高齢の方使うんですよ、ここが根気って。
それはちょっと今初めて聞いたかもしれない。
本当ですか。じゃあ、まだそこまで
そこまでない
方に巡り合ってないんですねきっとね、はい、あでも豊橋来て3年目。
そうそうそう、3年経ちましたね。
名古屋に来てから、うん、実際に名古屋の病院で白衣の提出されてた、
う
ん、
そうです。そうです。
でそこでずっと看護師さんやってて、看護師さんをやってそのまま創造大じゃないですよね。
違います。でそれで一回やっぱ看護についてもう少し勉強したいっていう思いが強くなって、うん、それで愛知県立大学の方に修士課程っていうのがあったんですけど、うん、そこに入学してその時に大島先生がたまたま見えて、うん、でそこでこういろいろ指導が始まるんですけれども、うんね、プロフィールにも書きましたけど、まあそれはそれはやっぱり厳しい先生で。
大島先生ですか。
はい、もう一人褥瘡をこうなんですかね、科学的に捉える先生がもう一人米田先生っていう科学の先生なんですけど、この先生もまたこう厳しくてですね、
はい、
もう 本当に2年間はもう辛い記憶しかないです。大島先生は申し訳ないんですけど。
じゃあ松本先生ずいぶんしごかれた2年間
しごかれすごいしごかれました。
それは現場の看護の仕事よりも辛かったですか。
いや一番私やっぱり辛かったですねこの2年間。
でも今になって大島先生に松本さんって声がかかるってことはやっぱり信頼されてたんですよ。
ねえなんか縁あってまた一緒にこうやってね仕事させてもらってよかったなと思ってます。やっぱあの2年間がなかったら多分今の私はいなかったとは思いますね。それは思います。
はい、じゃあ今度は松本先生が第2の大島先生になって
性格が全然違うので多分かなりそこは難しい。
学生さんたちをビシバシと
そうですね
信号を言っていかれるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ということで今週はですね豊橋創造大学保健医療学部看護学科の松本先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学看護学科4年の竹内奈緒です。松本先生はとても熱心な先生で生徒一人一人に対してとても親身になって指導してくれます。そのため少しレベルの高いことも一緒に考えてくれて、松本先生の指導の下で行ったものは終えた時の達成感も大きいです。また根拠をもとに指導してくださったり根拠を聞かれることもあるため自分の勉強にもなり、違う視点を教えてくれるため様々なことに気づかされます。指導してくれている時はとても真剣で集中するため頭をよく使うのですが、終わった後にお菓子をくれたり最近の話や面白い話をしてくれるという面もあり、メリハリのある先生だと思います。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、保健医療学部看護学科の松本久子先生に聞きます。先生御用達のスーパーマーケットの話から、看護師は天使じゃないんだっていう先生ならではの熱いお話をたっぷりお届けします。お楽しみに。